本定例会におきまして質問の許可を与えていただきましたので通告に従い一般質問をいたします。大項目1点目、予防接種事業について。中項目1点目、子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種について伺います。日本では毎年若い女性を中心に約1万人が子宮頸がんにかかり、約3000人の女性が子宮頸がんで亡くなっています。若い年齢層で発症する割合が比較的高いがんと言われ、患者は20歳代から増え始めて、がんの治療で子宮を失ってしまう患者も年間1000人に上ると言われています。この子宮頸がんを予防するのがヒトパピローマウイルス HPV ワクチンです。国の積極的な呼びかけの中止により、接種機会を逃した世代への救済措置、キャッチアップ接種は来年3月が期限となっています。そこで2点お聞きします。1点目、令和4年度から定期接種として案内が再開された子宮頸がんワクチンについて、市における接種者数の動向で増加は見られているのかをお聞きしたいと思います。2点目として、定期接種のほか HPV ワクチン接種の積極的な案内がなかった平成9年度生まれから平成20年度生まれの女性のうち、接種の機会を逃した方が無料で接種できる期限は今年度末となっています。免疫を得るための3回接種の必要性を考えると、1回目の接種を9月中に受ける必要があることから、さまざまな媒体を通して再度接種を呼びかけるお考えはあるかお聞きしたいと思います。中項目2点目、 RS ウイルスワクチンの予防接種についてお伺いします。RS ウイルスは一般的には乳幼児が感染し、生涯にわたって繰り返し感染する可能性のあるウイルスです。高齢者の場合、基礎疾患を持っている方は免疫力の低下から重症化しやすく、中でも肺機種の方が罹患した場合には肺炎を伴い死亡するリスクが高いと言われています。肺炎予防の観点から、RS ウイルス感染症について注意喚起をする考えはあるのかお聞きいたします。高齢者の2点目です。高齢者の死亡リスクが高いと言われている RS ウイルス感染症には、治療の方法がない一方で、ワクチン接種により感染を予防することができます。平成22年から平成元年における留萌市の主要死因データからは、肺機種で亡くなった方が多い現状が見て取れ、留萌市は RS ウイルス感染によって命を落とすリスクが高いと言えると思います。そこで高齢者がワクチンを接種しやすくするため、市として接種費用に対する助成制度を検討できないかお聞きしたいと思います。大項目2点目、子どもに関する政策について伺います。中項目1点目、指定難病児への支援について。指定難病には、希少であり、治療法が確立していない等の基準を満たした341の難病が指定されています。治療法が確立していないため、患者及び家族は大きな不安を抱えながら日々を送られています。1点目、市内においても指定難病の幼児が旭川医大病院へ診察のために通院している事例があります。指定難病患者に対して経済的負担を軽減するため、道内の他自治体では通院の際の交通費支援制度を設けているところがありますが、市として検討する考えはあるのかお聞きしたいと思います。2点目、今後、当該幼児が幼稚園や保育園に入園し、集団生活を経験する中で発達を促したいとの家族の希望がありますが、身体に障害があっても入園や保育は可能なのかお聞きしたいと思います。 習項目2点目、高校生が利用する本川町のバス待合所についてお伺いします。これまでこの内容について令和3年第4回定例会、令和4年第4回定例会と質問をさせていただき、市長からご答弁をいただいた中で、現時点ではこの本川町のバス停の雨や雪よけ対策を講じることは非常に難しいということは理解しておりますが、引き続き検討するというご答弁もあったことから再度質問をさせていただきます。現状を確認した上で、例えば千鳥町の屋根付きのバス停が利用できると問題は解決すると考えられるため、子どもたちのために地域公共交通活性化協議会などの協議の場で、市としてバス事業者に対してバス経路の変更を強力に交渉することはできないのかお聞きいたします。中項目3点目、学校給食民間委託時の事業費について伺います。現在の試算では、民間委託により生じる効果額は、保護者負担の学校給食費への支援やアレルギー対応、給食費管理徴収業務にかかる経費などへの活用のほか、広く子育て支援にも期待できると聞いていますが、子育て関連施設に対してどのような支援が実施されるのかお聞きしたいと思います。2点目、まちづくり懇談会などで市長からは、民間委託すれば給食費は安くなる可能性があると説明があった一方で、今般の食材費の高騰などにより給食費を安くすることは困難だと思われますが、この点の説明内容が変わるのかお聞きしたいと思います。3点目、民間委託の契約期間は3年と聞いていますが、復職の食材算定については3年よりも先を見越したルールが必要かと思います。このことを公募型プロポーザルに盛り込む考えはないのかお聞きしたいと思います。4点目、民間委託後、事業者との間で事業実施におけるリスク管理などの役割が分担されると思いますが、市として栄養共有のほかに全体のリスクの統括や事業者との調整など、今後の事業確立のために専任の職員を配置する考えはないのかお聞きしたいと思います。対項目3点目、卓球まちづくり事業について伺います。中項目1点だけですが、まず1点目、卓球まちづくり推進事業が開始されてから3年が経過し、事業の目的達成のためには振り返りやチェック、改善が必要と考えています。子どもたちの夢の実現を目的とした事業のはずが、地元留萌の子どもが留萌での卓球を諦めざるを得ない現状もある中で、この事業の改善を考えているのかお聞きしたいと思います。2点目、令和5年度に実施した事業において、毎月1週間卓球プロジェクトに参加する子どもたちに対し、東京から来る指導者が指導を行っている、そういう機会があるというふうに伺っていますが、市の公金を使った事業であるならば、競技力の強化以外にも、市内で卓球に親しんでいる子どもたち全体を対象とした機会の提供はできないのかお聞きいたします。3点目、留萌市卓球プロジェクトは現在小学生がいないなど参加者が減ってきている状況と聞いていますが、希望する子どもたちは参加できる状況なのか、また選考などが実施されているのかお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問といたします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。 富水議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、予防接種事業についての中で、中項目1点目、子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種について、市における接種者数の動向で、増加は見られているのかとのご質問でございますが、令和4年度において、キャッチアップ接種の対象となる平成9年度から平成17年度に生まれた483名に対して、子宮頸がんワクチンの接種に向けての周知を行い、令和4年度が35名、令和5年度が34名の接種となっております。また、キャッチアップ接種に合わせて、令和3年度に定期接種再開予定のご案内を行い、令和4年度に定期接種の勧奨を再開し、平成18年度から平成22年度に生まれた302名が対象となり、令和3年度が18名、令和4年度が26名、令和5年度が32名の接種となり、勧奨を控えていた令和2年度以前は、接種者がいなかったことを考えますと、勧奨により接種者数は増加しているところでございます。次に、キャッチアップ接種が令和6年度をもって終了することから、さまざまな媒体を通して、再度接種を呼びかけする考えはあるのかについてでありますが、キャッチアップ接種につきましては、令和4年度から6年度までの3年間と期間が定められておりますので、引き続きホームページによる周知をしていきながら、9月までの初回接種に向けて、FM モイルや広報誌、市の公式 LINE による周知なども行ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、RS ウイルスワクチンの予防接種についてとして、RS ウイルス感染症についての注意喚起をする考えはあるのかについてのご質問でございますが、RS ウイルス感染症は、季節性インフルエンザ等と同等の5類感染症であり、主に乳幼児および小児において、接種感染と飛沫感染により、年間を通して罹患しますが、慢性呼吸器疾患等の基礎疾患に有する高齢者が罹患しますと、重症肺炎を引き起こす場合があります。また、近年では夏場にピークが見られます。近年、子ども以外の RS ウイルス感染は確認できておりませんが、高齢者などが重症化する可能性もあることから、日常生活における感染防止策として、流水、石鹸による手洗いやアルコールによる手指消毒、マスクの着用といったその他の感染症と同様の対策により、RS ウイルス感染症の予防につながる旨をホームページや広報誌、公式 LINE を通じて周知してまいりたいと考えております。次に、市として RS ウイルスワクチンの接種費用に対する助成制度を検討できないかについてのご質問でございますが、60歳以上の方を対象とした RS ウイルスワクチンの販売が開始されたのが令和6年1月と承知しております。RS ウイルスワクチンについては、国として使用することは認めているものの、予防接種法で定期接種に規定されていない任意接種ワクチンとなっております。各自が個人的に接種をした方が良いとの判断をしていただいた場合に接種するワクチンとなりますので、費用は原則自己負担となります。道内において RS ウイルスワクチン接種の自己負担への助成を実施している自治体もあり、 近隣では小平町が4月から助成しておりますことは承知しております。 RS ウイルスは慢性呼吸器疾患等の基礎疾患を有する高齢者において急性の重症肺炎を起こす原因になることが知られておりますが、 RS ウイルス感染症予防のためのワクチン接種が高額であること、また有効期間が2年から3年と言われていることなどから、接種者が多い場合、市としての財政負担も大きいため、接種助成につきましては今後の接種の状況を見ながら研究させていただきたいと思います。次に大項目2点目、子どもに関する政策についての中で、中項目1点目、指定難病児への支援についてとして、指定難病患者に対して経済的負担を軽減するため、道内の他自治体では通院の際の交通費支援制度を設けているが、市として検討する考えはあるかというご質問でございますが、令和5年度末で市内の指定難病患者は全体で231名、そのうち児童は2名となっております。指定難病児の通院には保護者の付き添いが必要であり、特に市外の医療機関を受診しなければならない場合は、交通費や保護者が仕事を休むことなどによる負担が生じるものと認識しております。市といたしましては、市内の指定難病児の現状を把握するとともに、他市の取り組み事例を参考にしながら支援のあり方を含め調査研究してまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、高校生が利用する本川町のバス待合所についてとして、本川町のバス待合所に雨や雪のけ対策を講じることについての検討状況と、郊外線における本川町のバス停を経由するバス経路から千鳥町のバス停を経由する経路へ変更することについてのご質問でございますが、本川町のバス停における雨や雪のけ対策としての簡易プレハブの設置などにつきましては、近隣事業者とも協議を行ったところでありますが、本川町のバス停付近は冬期間雪の堆積場となっていることに伴い、バスの停車場所は除排雪の状況によって臨機応変に変更されるため、プレハブの設置は効率的ではないほか、仮に設置した場合にプレハブの維持管理や付近の除雪をどうするかなど課題が多く残っている状況でございます。また現在運行している郊外線のバス経路を本川町のバス停を経由する経路から千鳥町のバス停を経由する経路へ変更することについて、バス事業者に打診させていただいたところ、保健福祉センターハートフルにお越しになられる方など高校生以外の本川町バス停の利用者が不便になる可能性があることや、冬期間の雪堆積による運行への支障、さらには経路変更に伴い他のバスも含めた全体のバスダイヤ改正が必要になることから、バス経路の変更は困難との回答をいただいたところでございます。私といたしましては、バスを待つ高校生が一時的に雨や雪をしのぐために活用可能な周辺施設の協力なども求めながら、近辺へのバス停移設なども含めバス事業者とも引き続き協議してまいりたいと考えております。ですね。はい。次に、大項目3点目、 次に、大項目3点目、宅急まちづくり事業についてとして、中項目1点目、宅急まちづくり事業の検証についての中で、この事業の改善に関するご質問でございますが、宅急プロジェクトにつきましては、競合私立高校に進学が集中する流れの中、地元に残り卓球を続ける子どもたちが地方の公立高校でも高いレベルでチャレンジできる指導環境を市の施策として主導することで、地元高校の魅力づくりと生徒数の維持に貢献できる効果も期待し、民間企業からの指導者を招聘し、地元高校の生徒数維持や地元で生まれ育った子どもたちの目標となり得る練習環境を地域単位で進めようとの趣旨でスタートしたところであります。株式会社ビクタスとの包括連携協定による企業、地域関係者、学校と連携した卓球まちづくりに向け、留萌高校の外部指導を基本としながら、並行して将来の選手育成にも目を向け、ジュニア世代の指導強化も手がけており、現在も地元中学生が部活動終了後に、意欲的に本プロジェクトに参加し、技術の向上に励む一方で、さまざまな事情により、進学を機に、留萌を離れて、より高いレベルの環境で卓球を続ける方や、地元高校に進学しても卓球部へ入部されない方もいらっしゃると伺っております。市といたしましては、プロジェクト開始当初と変わらず、地元高校支援の一環として部活動の強化対策により、生活面での支援含め、留萌高校への進学を志す学生の確保に努めるとともに、中学世代の子どもたちの強化支援により、将来、地元高校の進学へとつなげるため、部活動後に自主的に参加し、競技力を高める練習環境も整え、子どもたちの意識醸成や高い目標に向けての後押しを進めているところであります。特に留萌高校においては、指導者による競技力強化の結果、これまで男女ともに初の全国大会出場と結果を残すことができ、また、江南中学校においても、全道大会に出場するなど、技術の向上にもつながっており、取り組みの成果も見えております。今後におきましても、引き続き市指導者を中心に、高いレベルでの競技力を目指せる環境づくりへの支援と、さらには普及、裾野の拡大に向けた小学生や初心者を対象にした卓球教室の実施など、卓球をモデルに地域主導で子どもたちのスポーツ、文化を続けられる環境づくりを目指し、取り組みを継続、進化させてまいりたいと考えております。次に、東京からの指導について、子どもたち全体を対象とした指導機会を提供できないかとのご質問でありますが、卓球技術指導委託業務につきましては、子どもたちの夢実現に向け、練習環境をより強化し、競技力強化を図るとともに、子どもたちへの技術指導と大会に望める環境を確保し、地元高校への進学等を希望する子どもおよび健康増進に向けた卓球愛好者の増加に取り組むため、指導者を招聘し、令和5年度においては延べ84回実施したところであります。令和6年度においても指導者を継続して招聘し、卓球プロジェクト参加者の技術強化と卓球競技の普及のため、 6日間を基本に9回程度の実施を予定しており、そのうち基礎的な知識や技術講習といった子どもたちへの指導機会といたしましては3回程度を予定しているところでございます。小中高への指導機会といたしましては、卓球プロジェクトへ参加いただくことも方法の一つと考えておりますが、高校において部活動を続けることができるよう、ジュニア世代の育成も重要と捉え、指導者の確保が必要と考えております。指導者の確保にあたっては、引き続き地域おこし協力隊制度を活用するほか、包括連携協定を結んだ大学における卓球部との連携など、指導者の確保に向けて調査・研究してまいりたいと考えております。次に、留萌市卓球プロジェクトへの参加についてのご質問でございますが、卓球プロジェクトにつきましては、学校の部活動以外で自主的に練習する環境を市がサポートし、卓球指導による競技力などの向上を図ることを目的として、参加にあたっては夢や目標に向かって努力、頑張る意思があること、子どもやその家族の方がプロジェクトへご賛同いただけることなど、プロジェクトの円滑な運営に必要な基本的な事項に承諾いただいているところであり、参加状況といたしましては、今年度に入り、新たに中学生1名が加入となった一方、年度末に卒業された方が3名のほか、3名が退会され、昨年度との比較においては、総体で5名が減少し、5月末現在、中学生9名、高校生7名の16名に参加いただいております。現在、留萌市ホームページのほか、留萌中学校、江南中学校、留萌高校を通じて、進学、進級などを機に、新たにプロジェクトへの参加を希望する子どもたちを対象とした募集周知を行っており、原則、申し込みいただいた際には、卓球に意欲のあるすべての子どもたちが参加できるものとなっております。少子化の進む現在、団体種目の維持は年々厳しくなることが予測されます。卓球は個人競技であり、少人数で始めやすいこと、また競技性から年齢を重ねてもプレーできる点などが競技の魅力の一つと考えておりますので、私としてはプロジェクトに限らず卓球に触れ合える機会の充実に努めてまいりたいと考えております。以上です。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目、子どもに関する政策についての中で、中項目1点目、指定難病児への支援についてとして、今後市内在住の指定難病を持つ幼児が幼稚園や保育園に入園し、集団生活を経験する中で発達を促したいという家族の思いがあるが、体に障害があっても入園は可能であるのかどうかについてのご質問でございますが、指定難病児の保護者より幼稚園また保育園への入園を希望する相談が市に対してあった場合、主治医から集団保育が可能であるというふうに認められていれば、幼稚園、保育園と協議をし、対象児童の状況確認というのは必要になりますが、基本的には受け入れは可能であるというふうに考えております。なお、受け入れ体制を整えるために、多少時間を要する場合ですとか、対象児童の状態によっては、受け入れが難しくなる場合もあるかもしれませんが、私としてはできる限り家族の思いに寄り添うことができるように努めてまいりたいというふうに考えております。 次に中項目3点目、学校給食民間委託時の事業費についてとして、子育て関連施設などへの支援についてのご質問でございますが、現在の学校給食センターは同日祝日の休日に加えて学校の夏休み、また冬休み、春休みも休業となるために年間160日以上稼働していない施設でございまして、さらにその稼働時間につきましても1日のうち学校給食として昼食1食の調理しか行っておらず、現在2000食の調理能力に対して児童生徒や教職員を含めた給食数は約1200食となっており、今後においても児童生徒数の減少が見込まれる中、給食数も1000食を切る状況が間近に迫っているというふうに認識をしております。このような中、施設を民間事業者に有償譲渡した場合におきましては施設の運用に関しての自由度が高まることによって施設の余剰能力の有効活用が図られるものと考えております。なお子育て関連施設などへの支援についてですが、これについては市が直接支援するということではなく、あくまでも民間事業者が施設を有効活用することによって要望のある幼稚園のほか子育て支援の関連施設などへ給食提供の実施などにも期待ができるものというふうに考えているところでございます。次に中項目同じく3点目の学校給食民間委託時の事業費についてとして、民間委託後の学校給食費保護者負担の説明内容についてのご質問でございますが、まずはじめに物価高騰につきましては今後も引き続いていくのではないかというふうに考えております。学校給食事業を直営体制で運営した場合もですね、民間委託した場合もこの物価高騰という影響は等しく受けるものだというふうに考えております。学校給食事業を民間委託した場合には直営体制での事業費と比較して人件費や運営費などの削減により約1600万円の効果が見込まれるというふうに試算をしており、また物価高騰を見込んだ令和9年度までの3カ年の事業費の推移におきましても直営体制での事業費と比較いたしまして毎年度一定の効果額が発生するという試算を行っておりますことから、これらの活用によって学校給食費の保護者負担額を支援して子育て世帯への経済的な軽減負担を図ってまいりたいというふうに考えてございます。今後も物価高騰が引き続いた場合におきましては将来にわたってその現在の保護者負担額、今小学校が270円、中学校312円ですけれども、これをこのままずっと据え置くという考えではございません。多分今後物価高騰が引き続いた場合にはその数字を維持することは難しいというふうに思ってますので、だという考えはありますけれども、全くじゃあ今後引き続いていったら何の支援もしないのかということではなくて、一定の保護者負担の軽減というのは継続してまいりたいというふうに考えているところでございます。次に契約期間よりも先までを見越した復職食材の算定ルールをプロポーザル等に盛り込む考えがないのかというご質問でございますが、令和5年度の学校給食の復職に関わる食材費についてまずご説明をさせていただきますが、復職食材の購入につきましては総額で5年度総額約3900万円ということになっております。このうち市内の事業者からは主に野菜や肉類などを 6社から調達をいたしまして、復職食材に占める金額の割合としては 36.6% でございました。また市外事業者からは主に冷凍食品や調理加工品を8社から調達をいたしまして、復職食材に占める金額の割合は 63.4% となっております。この復職食材の調達方法についてですが、食材納入業者に対して必要な食材の見積もりを徴収いたしまして、最も価格の低い金額を提示した事業者から食材を調達しておりまして、これについては民間委託後における地元事業者からの復職食材、復職の食材調達につきましても、これまでと同じように食材調達方法を継続できるようにしてまいりたいというふうに考えております。ご質問の、委託契約期間を超えて食材調達のルールをこの度の、使用書に盛り込むことということは、ちょっと難しいというふうに考えておりますけれども、私といたしましては、契約の更新を行う場合においても、引き続き地元事業者が参加できるような形が望ましいというふうに考えているところでございます。次に事業確立のための専任職員の配置についてのご質問でございますが、学校給食事業の民間委託後の組織体制につきましては、教育委員会事務局に栄養教諭および学校給食事業担当者の配置を考えてございます。栄養教諭につきましては、これまでの同費で配置されている栄養教諭と同様に、児童生徒の栄養管理、献立作成や衛生管理のほか、児童生徒への給食指導及び食に関する指導を担うというふうに考えてございます。また学校給食事業担当者につきましては、学校や保護者からの問い合わせなどへの対応のほか、学校行事の変更や臨時休校などによる学校給食の対応を事業者側と連絡調整するなど、学校や保護者と事業者とのパイプ役、調整役として配置することとし、事業運営における責任分担を明確にしながら、円滑な学校給食事業に努めてまいりたいというふうに考えております。なお事業担当者を専任職員として配置するかどうかというところにつきましては、想定される業務内容等を十分に精査考慮の上、判断をしてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。
富水議員、
大変ご丁寧な答弁をありがとうございました。それでは何点か再質問をさせていただきます。大項目2点目の中項目1点目、指定難病児への支援について再質問をさせていただきます。身体障害児の場合、自立支援給付として成長していく体に合わせた補装具費の支給がありますが、この制度はどのように周知され、また利用されているのかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。補装具費の支給は、身体障害者手帳をお持ちの方などが利用できる制度となっておりまして、留萌市では、ホームページにおいてその概要を周知しているところでございます。障害の種別によっては、この制度の対象となる補装具の種類が異なり、それぞれに支給要件もあり、複雑な制度でありますことから、すべてをホームページで周知することは困難であるため、利用を希望される方にはお電話や窓口で説明させていただいております。 また身体障害者手帳を交付する際には社会福祉課で作成独自に作成しております冊子などを使いまして補装具費の支給を含めご本人が利用できる支給制度について具体的に説明することで必要な方に必要な支援を利用していただけるものと考えているところでございます。以上です。
富水議員。
障害者手帳が交付された場合、通院支援の通院のための交通費の支援などがありますけれども、そういうのを利用した場合、家族の負担は補えるのかどうかお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。身体障害者手帳が交付された場合に、受けられる主な交通費支援についてでございますけれども、公共交通に対する支援として、バス運賃の 50% 割引、有料道路通行料金の 50% 割引、タクシー利用料金の 10% 割引などがございます。また留萌市の単独事業としましては、重度障害者ハイヤー利用助成として対象となる方へハイヤー運賃助成を12枚交付いたしまして、障害者割引適用後の金額の基本料金を助成しているところでございます。これらの支援により家族の負担は一定程度軽減されているものと考えてございます。以上です。
富水議員。
分かりました。それでは次の質問なんですが、大項目3点目、卓球まちづくり事業について質問をさせていただきます。今のご答弁の中で、東京からの指導者が年間84日実績として来られていたということが分かりました。それで技術の子どもたちへの技術の講習としては、指導機会は年間3回というふうに先ほどご答弁があったと思うんですが、先日 のお茶の間トークが行われまして、そこで卓球を愛する市民から、素晴らしい指導者がせっかく留萌まで毎月来てくれているのであれば、指導を受ける機会を提供していただけないかという強い要望が出ていたと思います。その指導、そういうような技術指導、技術講習を受けれるような指導機会の回数というのは、現在のところ増やしていくようなことは可能なのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
私どもとしては積極的に指導者活用というのはしていきたいというふうに考えております。限られた回数の中で、指導できる場所の問題とか含めて今後も検討をしていかなきゃならないというふうには思っておりますが、私はコミュニティセンターだとか、夜間使っていない施設などの活用などをも含めて検討するように、担当の方にはお話をさせていただいているところで、現在高等コミュニティセンターといろいろ接触しながら使える場所、時間、それと、その時に合わせて指導者が来れるかどうかというのは、多分ちょっとその検討もしなきゃならないというふうに思いますが、皆さんが気楽にできるような体制強化というのは、必要だというふうに思っているところです。
富水議員。
もし高等コミセンなどでそのような機会があったときに、うまくその指導者との日程と合えば、その可能性も高まるということでよろしいでしょうか。
市長。
はい、極力そういう形、また、やはり地元の方々にも協力していただけることもやはり考えていくべきだというふうには思っております。
富津議員。
先の第1回定例会で卓球まちづくりの目指す姿について質問させていただきましたが、その時市長からは高校生の部活動などを通じた競技力の向上を目指せる魅力づくりなどのほかに、普及や裾野の拡大に向けた取り組みを挙げておられました。そして関係団体とも連携しながら地域社会で取り組み楽しむことができる環境を作っていくというご答弁をいただいております。そこで質問なんですが、もっと気軽に卓球と触れ合える施策が今後もっと必要になってくるのかなと思いますが、例えば地元の卓球愛好家などにお願いして、近くのコミュニティセンターなどで気軽に指導を受け練習が続けられる仕組み作り、そういうものは可能なのかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
やはりですね、子どもたちにまずは興味を持ってもらうということが大事かなというふうに思ってます。で、私も、今回ちょっと驚いたことが別の競技であったんですけども、今まで、野球というのは各小学校単位でチームが組めてた状況が、もう今年からすでに1チームしかできない、という、状況になってきてます。ですからさまざま野球だったりサッカーであり、子どもたちが興味持つところにやっぱり優先されるのかなというふうにも思います。その一つとして卓球にも興味を持ってもらえる、環境づくりとして一つは豊陽会の沖見保育園に、これは某生命団体の方から寄贈されたんですけど、低学年というか幼児ができる卓球台というのを1台寄贈していただいた、それを今保養会の方に提供させていただいて、そこから一つでも一人でも二人でもやっぱりこう興味を持っていただくっていうことができればいいというふうに思ってますし、先ほど言ったように気楽にできるという環境においてはコミュニティセンターにも卓球台は設備されているということも含めて、それをうまくこう活用していきながら、あとは指導する方が必要なのか、指導者がいなくても自由にこう行ってできるっていう環境づくりがいいのかというところが、どうしても指導者があってなってくると、やはり関係団体との協力が必要になってくるということで、底辺の拡大というのはそれぞれやはり協会なりが独自に行っていくことも一つだというふうに思ってますから、それと連携しながら進めていく、またこれからすでに実施されている 地域移行ということも指導者の確保というのは必要になってくるというふうに思っておりますので、積極的に進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
富津議員。
今回質問するにあたって、どこで卓球ができるんだろうということを私も歩いてみましたら、児童センターでもできるんだなってことが分かったり、他の場所でもできるっていうことが分かりました。それで、市民の中にはどこ行ったらできるんだろうっていうことが分からない方も多くいらっしゃると思うんです。それでもしかしたらその卓球マップみたいな形で、ここに行ったらちゃんとその設備がありますよ、ラケットなどもちゃんと貸してもらえるんですよっていうようなことがこう見える化されると、じゃあ行ってみようかっていうようなことも出てくると思うんですけど、そのようなこう卓球マップみたいなものを作成してこう啓発していくようなお考えはあるかどうかお伺いしたいと思います。
市長。
まずはコミュニティセンターの運営協議会などで、積極的に活用、このセンターの活用という部分で協力をいただけるということがまず一つ挙げられるというふうに思います。その中でここにも卓球台と用具がありますよということを周知していくということは さまざま検討をしてい、 いろいろな形で周知をしていきたいというふうに考えております。
富津議員。
一つの提案なんですが、 この日卓球できますよっていうような時に、ここで卓球できますよっていう、こう上り旗を立てるとか、そのようなこう外から見ても分かるような形にしていくと、結構卓球まちづくりやってるぞっていうのがもう客観的にも見えてくるのかなと思うんですが、そのようなこう分かりやすさっていうか、そういう取り組みについてもお考えになられるかどうかお聞きしたいと思います。
市長。
議員 の、 アイデア、参考にさせていただきながら、本当に身近に感じられる取り組みというのはして、なるべくこうしていくような体制づくりをに努めていきたいというふうに思っております。
富津議員。
2021年の11月6日の新聞にビクタスの松下社長のインタビューが載っていました。それでこう留萌市との包括連携協定をした時のインタビューなんですけど、この連携成功の鍵は何ですかっていう質問に対して、松下社長は本気度ですという、そういうお答えをされていました。それで今子どもたちはこうアスリートを目指して一生懸命本気で頑張って練習してくださっていると思いますし、その卓球をの裾野を広げるという、このまちづくりに卓球を使っていくということについての、本気の取り組みが今必要なのかなっていうふうに感じています。ちょっとその本気度っていうことで質問させていただくのはちょっと失礼かもしれませんが、市長のご決意を伺いたいと思います。
市長。
本気度でいくと、本当に私は本気でございます。で、それをどう表すかということだと思いますし、選手にとっても競技力を高めるということで、松下社長も本気度を求めたというふうに思います。底辺を拡大するっていう部分では、その本気度をいきなり求めることっていうのはなかなか難しい。ただ親しんでいくことによって、自らがやっぱりこう卓球が大好きで、卓球で一つでも二つでも勝っていきたいという、そういう気持ちを持ってもらうためのサポートを私たちはしていきたいというふうに考えておりますから、これは一つ、やっぱり公立高校である留萌高校 を維持していくためにも、一つ一つ、卓球も含めてさまざまな競技に魅力、また学力の増進に魅力、こういうことがやはり子育て環境を良くしていく一つの、道筋になっていくということも踏まえながら、これからも卓球含めて私どもとしては頑張っていきたいというふうに考えております。
以上で終わります。
10番、富津議員の質問を終わります。